発達レインボー。
おはようございます。ぶどう農家のバレリーナ司会者こと寺坂恵美子です。
サルトルこと森田勝です。
頑張る発達レインボーの時間です。ラジオの前のあなたは発達障害をご存知ですか？一言に発達障害といっても10人十色100人百様です。この番組は発達障害についてより多くの方に知っていただこうと、発達障害兄弟を育児中の寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝が聞き手となって日常のエピソードなどをご紹介していく番組です。
サルトルさん、
はいはい、
200回記念です。
おー、200回、イエーイ。なんか拍手の音が若干でかいように思うんですけど、
そう、なんかしかもおーいう声もね、
おーいうね、
声も
聞こえてきましたね。
そうなんです、200回記念ということでですね、はい、もうあの200回の記念はこの方に来ていただかなくちゃ始まらんやろうということで、うんうん、新井先生にお越しをいただきまして、
はい、
新井先生、
はい、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。200回記念、
はい、はい、すごいですね。
本当にね、はい、おかげさまで、
そうそう、
本当にありがとうございます。読んでいただいて、
実はね、はい、あの100回記念も新井先生お越しいただいたんですね。
あ、そうかそうか、そうやったね、
うん、はい、ありがとうございます。
先生、これ1週間に1回やからね。でその1週間に1回のやつが200回やから、うん、すごいっしょ、よくよく考えたら、
私はそれだけ生きているということありがとうございます。もう本当にありがとうございます。
僕らも生きてますが、ね、
そうかそうか、はい、よかった、
はい、
そう、2019年の、ね、4月からあの始めるような形になったんですけれども、はい、まあ、そこからですね、100回記念いつかなっていうのをちょっと考えて、
うん、
あの思い返してみるとですね、
うん、
2021年の、
はい、
あ、うん、3月4日
ほうほうほうほう
が100回記念で、
うん、はい、2021年、2019年に始まって2021年、
そうだからちょうど2年やな、ちょっと前ぐらいですかね。でその時も新井先生お越しいただいて、お話をお聞かせいただいて、
はい、
であの200回記念ということで、
はい、
改めてご紹介をさせていただきますが、NPO 法人子ども発達サポートセンター北播磨子ども発達支援室ゆらんこ児童発達支援相談員新井幸子先生にお越しいただきました。先生、
お願いします。
ありがとうございます。新井幸子です。
よろしくお願いします。
はい、
めっちゃ嬉しい。いや、もうね、あの新井先生といえばね、
うん、
三木市のこの支援を必要とする子どもたちすべてのお母さんとも言えるような存在やと私は思っておりましてですね。
はい。
まあ、もちろんその支援を必要とするって私特別につけましたけれども、それ以外にもたくさんの子どもさんを担任してこられて、もうその成長を育んでこられた先生でいらっしゃってですね、
うん、
まあ、先生、この支援が必要な子どもを主に見るというか、なんか重点を置いて見るというか、そんな形になっていたのっていつ頃なんですか？
そうですね、あのちょっと計算しにくいんですけど、
はいはい、
退職して今で9年目なので、はい、この9年間はそれで、あの特別支援学校の時はコーディネーターで、
はい、
その前も、はい、支援学級とかで、
はい、
まあ、40年間働いたうちの20年間は、まあ、大体支援のいるお子さん、
うん、
プラス9年、
うん、
ちょっと数えれないですけど、
そうですね、そんな感じです。数えれないですけど、言って数字しっかり言ってくれはりましたけど、はい、
約30年ぐらいね、
はい、
ね、でも本当たくさんの子どもさん、ね、関わってこられたので、
うん、
それこそ街をこう歩けば、ああ誰々くん、おお誰々ちゃんっていう、そんな出会いいっぱいあるんじゃないですか、
う
ん、
あ、そうですね、うん、あのかわいそうに出会って喜んでくれること、うん、おおって後ずさりすること
、うん、
はい、お母さんもえって思う方もいらっしゃるかなと思うんですけど、
うん、
はい、私もいっぱい、ね、失敗もしながら、はい、一緒に、はい、歩んできたかなとは思っています。
それは先生から声をかける が多いんですか、それとも声をかけられる方が多いんですか？
あの保護者の方も、うん、その職員の方も、
はい、
声かけていただいて、どこどこの誰々ですとか言ってくださらないとね、分からない時もあるし、知らん顔してる時もあるかも分からないですけど、はいね、コープで買い物わーしてる時に先生言って言ってくれるあっちゃーみたいな、はい、いやいやもう、はい、ありがとうございます
あのうちのねボンたちはこの間あの、はい、某飲食店で、はいはいはい出会われたそうです。
ああそう、はあ、うわー食べてたらね、うん、ふっと振り返れば、はいはい、ご家族でいらっしゃって、
うちのボンたちが、はい、なんか新井先生出会ったよってうちの主人が教えてくれました、いやでも本当ねその長らくこうやって支援に関わってくださってる中で、もうそれこそ私はねその長男坊 の、うんまあその支援必要やとかそのあたりからいろいろ自分の頭の中で新しい情報として入れてきたんですけど、
はい、
まあその長男坊今中学校1年生、あの人が小学校1年生の時、まあ、今から言ったら6年前に、うん、ミキでは虹色さんができて、
うん
まあ、ちょうどねその進学とかなんやかんやしてる間に虹色さん支援が必要な子どもたちが通える場所っていうのができたので、
うん、
私の年代ってすごいラッキーやったと思うんですよ、
うんうんうん、
困ったらそれこそ誰かに相談しよう言うたらもう新井先生そこにおりはったから、
うんうん
相談する先ここにありますやんっていう状態やったんですけど、
うん、
もうそれ以前の皆様方のね、うん、苦労ってすごかったんやろなって思うんです、
うん、
どんな感じやったんですか先生。
そうですね、あの相談するとこは割と三木市にはあったんですけど、
うん、
親子でこう一緒にしながらこうしていくところっていうのも少なかったし、でもまあ数は少なかったかなと思います。
うん
で、まあ、福祉制度の中でね、はい、そうやってあの場所ができたということはすごいあの、まあ、三木市としても良かったかなとは思ってるんですけど、
はい
まあ、そこからねどんどんできてきて、
うん
まあ、今行ってる人はまあねあのできてるよっていうのをご存知やし、まだまだ知らない方もいらっしゃいますけど、
うん、
そういう場所があの増えたっていうことはやっぱり安心につながるかなっていうふうに思います。
そうですね、うん、安心はものすごく安心しました、
うん、
でちょうど、2013年か障害者総合福祉障害者総合支援法ができて、でそれよりも前にまた改正情報の改正はあった条例の改正はあったんですけれども、うん、そこからやっぱりいろんな法律が改正されたことをきっかけにその支援をもっと広げていかなあかんよっていう動きが世の中全体に起きてきて、
うん、
ちょっとその波にうちの子どもたちはドバーンと乗せてもらった感じやなと思ってるんですね、
うん
うん、だからちょうどいろいろなサービス放課後等デイサービスさんもそうですし、
うん、
児童発達支援の事業所さんもそうですし、でその支援を受けてくださる相談を受けてくださる皆様方もたくさんいらっしゃったし、
はい、
なんかねあのちょうどいろんな事業所さんを選びながら過ごしてこれた時代やなっていうのを思ってるんです、
うん、
で最近だったらそれこそねその支援を必要だっていうふうに言ってくれる子どもさんも多いかと思うんですけど、
うん、
先生のところたくさん相談来られます？
そうですね、あの初めにその支援がいるかいらないかがわからないそのちっちゃい時、
うんうん、
ちょっと育てにくいなとかどうしたらいいんやろうっていうところへんの、時代のお母さんたちお父さんたちにもこう、そういう支援の場が増えたので、まず悩んでる、
うんうん、
どうなんだろうっていうところも割とこう場所ができてきたかなと思いますね、
うん
うん、実際ねそうやって相談に行ってでそこでああよかったってすっきりする方もいらっしゃるだろうし、
うん、
あじゃあここからどうしたらいいんだろうっていうね手立てとかを先生方に相談される方も多いでしょうしね。なんかいろいろ当事業所さんもできた中で今やっぱりちょっとなかなか入りづらいっていうのもね課題の一つやろうなっていうのも思うところでもあって、
うん、
で例えば放課後等デイサービスさんだと、まあ、小学校1年生から入れるんですけど、
はい
高校3年生まで通えるじゃないですか、
うんうん、
でそうなると次新しい子供が入ろうと思っても上の方たちがもう入ってたら、
うん、
次入れないっていう現状がねよく出てたりするんですよね。ね西浦さんでもよく先生に、ね、相談させてもらった時、うんうん、今何人待ちやねんとか何を言ってもらった、
うん、あ何人待ちやねんってあったわけね、うん
そうですね、もう本当に必要なお子さんたちに、
うん、
みんなって いうのはあるんですけど、ある程度数はね、うん、その制限もされてくるだろうし、うん、あの一度入ったらなかなか次ね、うん、もう安心してここでなんとかあの、まあ、学校と家と以外の生活を経験するところっていうのは本当にあの欲しいので、うんうん、まあいくらでも作ったらいいっていうようなもんなんですけど、うん、
ねえ、難しい、ね、
そこは今ねあのちょうど過渡期になってるかなと思います
ね。え、そうで、うん、そこでね先生とお話ししてた中で思ったのが、うん、なんかこれねある程度自立に向けて必要な3ステップがあるなっていうお話をね、うん、この間からしておりまして、
うんうんうん、
でその3ステップをこれから紹介をしていこうかなと思うんですが、うん、まあ、多分ねあの話をしてるとねこの話30分40分50分なんぼでもいけると思うんです、うんうん、でこの番組15分番組で、うん、今もう11分喋ってるので、
うん、
なんかもう今日は前振りぐらいになるかなと思うんですけれども、
ね、
うん、ですねその自立への3ステップ、これあの親子で取り組んでいった方がいいねっていうお話を先生とこの間してたんですけど、うん、3ステップ先生ちょっと教えてもらっていいですか。
はい、あの事業所にしても、うん、学校にしても、ね、お家の方にしても子どもをどう自立さすかっていう目標だと思うので、
うんうん、
まあ、それを目標にまずどうしたらいいのかな、どこに行ったらいいのかな、じゃあ次どの目標でそこをまあ、達成したらいいのかなとかっていうその、選択をする、目標を作る、
はい、
でどうなのかなって見極めて次また進む、うん、まあ、どこを利用しててもどんな生活をしててもまずそれを区切っていくっていうのが大事かなっていうふうに思います。
今お話をねいただきました、選ぶ、
うん、
選択をすること、で目標を立てること、
はい、選択する、目標を立てる、
でこの目標を立てて、うん、でそれに対してどれだけできたかなっていう見極めですね、
うんうんうん、
でそれこそね例えばですけど、うん、おむつを今してる子どもたちであれば、うん、おむつを外すとか目標を立てたとしたら、うん、プラスアルファで何歳までにとかつけたくなるじゃないですか、
うんうんうん、
でそれぞれねその目標をつけて、うん、ある程度期限をつけて、うん、でどうやって取り組んでとかね、でどこでどう見極めるかですよね。
うん、
言うても最終的におむつ外れたらいいわけであって、
うん、
まあ、外れへんかってもその子が快適に過ごせるんやったらいいわけであってとかね、
うん、
いろいろな選択方法どこでどう見極めるかっていうのも出てくると思うので、そのあたりなかなかねその子どもさんによって違ってきますしね先生、そのあたりをこうどうやって見極めていくかっていうのが人生の自立への3ステップやなっていうお話をこの間からしておりまして、
は
い
は
い、なんかこれをねずっともっと濃くお話をしていきたいので、
はい、
あのぜひ来週分も先生お付き合いいただいて引き続きお話いただけたらと思います。なんかマイクがガビガビって
言ってね、そうねガビガビって言って、
ね、でいや違う違ういやでもね本当先生にねこのお話私実は打ち合わせでお話を聞かせていただいてて、でその打ち合わせの時にね実は30分ぐらいでお話進むかなと思ってたんですけど1時間ぐらい喋ってたんですよね先生。
そうですね、はい、
ね、あの時のことをね本当なら1時間分収録したやつを、
はい、
そのまんま先生と今ここで流したいぐらいなんですけど、なかなかそれもいかないので、
はい、
先生に改めてこの後でねお話聞いていきたいと思います。じゃあ1回目の締めということで、
はい、
先生にあの発達のことなどね悩んでいるとき先生に相談をしたい場合どこに連絡したらいいのかっていうのを結びに教えてもらっていいですか。
はい、ゆらんこ 88-8001、 はい、あのお電話いただけたらまた私の方から折り返しお電話させていただきます。いつでもどうぞ。
今日はですね、
はい、
100回記念ということで新井幸子200回タイムワープしとったちょっと200回記念ということで、はい、新井幸子先生にゲストにお越しいただいてお話聞かせていただいております。また来週も濃いお話お届けしていきたいと思いますので、はい、よろしくお付き合いください。頑張る発達レインボー、今日のお相手は寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝と
新井幸子です。
それではまた
来週。